恐怖の
日の出じよ。
悪芸ラジオもっこもこパレード。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こんにちは。お久しぶりです。
旅出し系二次創作 DJ ユニット箱のエージェント恐怖の日の出登場です。はい、私パンダ企画です。
100連覇少女ミオンです。
はい、そして本日大阪から。
はい、皆さん脳嫁で楽しんでますか？色眼鏡です。
楽しんでますかって楽しんでるの、はい、メガネさんだけじゃ。あ、そしてそして
もう一人、もう一方。
はい、覆面料理人グレートです。
グレートさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今日はあの東京と大阪から4人でお送りしたいと思います。
はい、ます。
すいません、結構あのラジオ更新が空いちゃったんかな。
すみません、なんかバッタバッタのドッタバッタで、
ね、なかなか、なかなかちょっとこう、まあいろんなことをエンジョイしつつも忙しかったりもありで、ちょっと ラジオの、
はい、そんなこともありますよ。
はい、手が回らずという感じでございましたがね。
いろいろありまして、はい、
そうなんですよ、
はい、
そうなんですよ。ちょっとパンダさんの釣り熱が再燃してしまったんで、ちょっと
ね、
そっちに気持ちが行ってしまったって。
釣り、ね、めっちゃ楽しいですね。
いや、すごかったやろ。
釣りを最近配信されてますよね。
そうやね、そうやね。
見てますよ。
ちょっと前から、あのちょっと前、もともとさ、俺20代の頃結構恋釣りにハマっててさ、
恋釣り、
奈良にいる時にさ、その大学の仲間とか、元大学の OB たちとか後輩とかとさ、なんかあのいつも 4,5 人ぐらいでな、奈良の佐保川にな、恋釣りに行ってたんやんか。そこめっちゃ釣れんねやんか、平均もう30オーバーぐらいのがボコボコ釣れるっていう魚影の濃いとこ、バスも釣れるし、ライギョもナマズも鯉も釣れるっていう、何でもって、なんかやたら魚影の濃いさ、佐保川のね、ファミリー公園前のあたりがポイントやねんか、そのあたりによく行っててな、その時を釣っててさ、で久々にちょっとあの今あの埼玉の下の方かな、あれ、あっちの方に、あれ教えてもらってた友達に、その場所で、
釣っていい、
ね、そうそうそう、ただで釣れる、ただで釣れる、その代わりビールはダメなんけどね、そう、あの水鳥がいるから、ね、なんか、
ああ、なるほど、
そうそうそう、だからリール禁止なんて、
昔ながらの、
そうそうそう、で、そこは釣っていいっていうから、最初あの、ウータンとブルーギル釣りに行ったりしてさ、で、ちょっと配信した時バスもちょっとかかって逃げられてんけどさ。
なんかあそこは面白いですね。外来魚ボックスっていうのがあって、
そう初めて見た、俺噂に聞く。
外来魚だけを入れるボックスがあるんですよ。
ブルーギルとかバスを入れるボックス。
さよならさよならしてしまう。
これかと思ってな。
琵琶湖当たり前にどこ行ってもあります
よ。琵
琶湖まあね、なあれ。
気を減らそうとはして
る、ね、そうなんか、ね、なんだっけ、あのギャル曽根ちゃんがさ、その捨てるやつのブルーギルを全部唐揚げにして食うっていう企画をなんかテレビで見たことある。
へえ、琵琶湖で、
そうそれをだから、あのブルーギルとかバスも狙っててんけど、なんか調べてたらそこなんかな、結構鯉が釣れるっていう、でなんかチョゴイを釣りのおっさんらがそこに来たりとかして釣ってる動画とかが上がっててさ、いや、ちょっと俺も釣りたいなと思って、そう、なんか80オーバーぐらいの鯉とか上げとってさ、
すごいですね。
いや、ちょっと俺、そう、久々に俺もちょっと高ぶって
80オーバーするんですね。
あ、するよ、する。するする。淡水魚ではかなりでかくなる部類やから、あれ。
今日なんか五月人形でありますよね、あのでっかい鯉に、あの子供の金太郎がこれとしがみついてるみたいな。
だって最大1メーターまで行くもん、あれ鯉。1メーター見たことないけどね、1メータークラス、だってあの大阪やったら有名やで、あの桜川とか大和川の年に1回か2回ね、鯉釣り大会っていうのがあんねん。
あ、そうなんだ。
桜川で、
あるある。
桜川って、あの桜川、
上の大阪のあそこの で年に2回、春と秋やったかな、なんかね今でもやってんのかな、昔やってん鯉釣り大会っていうのがあって、ものすごい巨大な鯉あげてる写真があってさ
すごい、
これも80ぐらいのクラスのやつやで、
すごい。
でもあれどっちかってなんかね、大きさもやけど重量が大きいらしいねんな。
へー、あ、重量が重要。
そうそうそう、細長いやつもいるから、でかくても。
確かに確かに。
でこの間釣ったやつはあれ76センチやけど、結構丸々太っててさ、でかかった。
すごい、すごかったですね、あれ。
うん、すごい、
ね、なんかあの
でかかった、あれ。
なんだろう、その前に竿2本持ってかれたからさ、
もう
悶々としてね。そう、悶々としてて、
ね、俺からもう即行っちゃうわけですね。
そう、ピュンって持ってかれて、ピュンって
ガタガタ
パシッ。あれ今までさ、あのリールで釣ってたんやんか。
はい、
でリールで釣ってたから、リールってあのドラグって言ってあって、こう、
はいはい、
カチカチってこう緩めるところがあんやんか。それを緩めてたら糸がビューって出んねやんか、引っ張られても。
うん、そうです
ね、だから竿持ってかれへんねやんか。
うん、
でもあれ延べ竿みたいな一本の竿やからさ、うん、引かれたらそのままスポーンって持ってかれん
ね
ん。
うん、
で持ってかれてさ、2本持ってかれて、
あんだけでかかったら一瞬でしょうね。
そうで、結構こいって夜釣りもできんねやんか、夜釣れたりすんねやんか。
お
お、だからちょっとこれ俺は夜釣り行きたいなと思って突然行ってんやん。友達電話して今から行くって言って、うん、んで狙ってってんさ、全然当たらんかってさ。
2時間ぐらい粘りましたよね。
うん、なんかもうちょっと当たり悪かった。
もうでだんだん私もこう暇になってきたから、こうお酒飲んで。
でもこいつって結構な、当たりがあったとしても2、30分に1回とかさ、結構のんびりした感じやから俺好きやねんか。うん、1回餌つけてボーンと放ってて待っとくっていう。
あのブルーキル忙しかったですもんね、当たったら
釣
り
上げてとか。世話しないね、あれ。
なんか何かする暇なかったですね、他に。
いやでもちょっと当たりが少なかったから、もしかしたら 夜釣りは厳しいのかなと思ってたら、なんかな、ガツンときたね。1回でもミオンさんのやつも当たりやってんけど、
カタカタって言って逃げられたんです。なんかね、針持ってかれちゃったんですよ、ね、
逃げられ
た
からね。あの仕掛けの当たりが悪かったん、あのなんかね、針が糸のとこから針がなんかほどけたみたいに取れてたから、多分ね、ちょっと悪いやつやってん、多分仕掛けが。
ロットが。
だからちゃんとしたやつやったらかかってたかも。
悪いやつ引いちゃ当たっちゃったわけです、ね。う
ん、あんなとこで普通取れへんから。
残念
だって切れる糸じゃないもん、あれ。普通に。
そう、しっかりした糸でした。
それで当たって、なんかあのウータンの竿に。
ね、2回目、カタカタって言って。
そう、また持って帰れそう
になって。引いてるって言って。
いや、今回、あの紐で縛ってたから、竿持って帰れずに済んでんけど。
ねえ、よかったです。
なかなか。
なんか、鯉はね、難しいって言いますよね。あの吸い込んで食べるから、
そうそうそう、
一応難しいとか。
そうそうそう、吸い込み釣りでやってん。やっぱでも、吸い込み釣りって、やっぱでかいの釣れんやんか。あの大きいやつが、大きい巨鯉釣りたいんやったら吸い込みがいい。だって針、
餌
団子、あの練り餌あるやん、鯉釣り用の、はいはいはい、あの粉のあれ団子作って丸めて、
はいはいはい、
あの食わせって言って1本だけ長い針にな、芋羊羹つけてたんやんか。
う
そうそうそう、あ、あの鯉釣り用の芋羊羹ってあんねん。
鯉釣り用
ちょっと甘い匂いのする鯉釣り用の芋羊羹っていうのがな、でそれをつけて掘り込んでおくね。
鯉は甘いのが多分好きなんだな。
さつまいもでよう釣れねんて。
ああ、朝食です。
それで
釣って楽しそう、
楽しかったよ。いやでもあれ釣れたから楽しかったんけどな、
釣れなかったらちょっとね、
釣れんかったら悶々としてたよ、
ね、悶々、また悶々が。
ちゃんとリリースしたわけですね。
そうそうそう、いやもう網が、いや鯉がでかすぎてさ、網に入らんかってさ。
そうね。
ビチビチビチって
出て。そうだね。いやだって鯉も逃げようとして必死やから暴れるやん。でも糸切れたかと思った。ね、でもあの針5本ぐらいかかってたから丸ごと一気に吸い込んだよね。
ボコって。
そうやね。で、そう。で友達が来とって。うん、肝心な時に友達おらんかった。
ちょっと休んでた
とか。なんか腰痛くてとか言って、なんかベンチに座ってたらしくて。
そういうことはあります
ね。そうやね。東の部長さんみたいな人。
そうですね。 なんかいろんなこと知ってる。
そんな感じ。そんな感じ。キャンプとかいつもその人教えてもらったりさ。釣りも好きやね。
師匠なんですよ。
そう。
なんか
昔。前なんかキャンプで。
あ、そう。そうそう。昔からのなんか俺のなんかライブとかでライブで知り合った昔からの知り合いなんやけど、なんかそれでよくキャンプとかよく教えてもらって
んの。なんかよく焚き火の動画を上げてて、結構バズったりしてる人なんですよね。
うん。なんかオーダーのね、焚き火台持ってる。
う
ん、
そう、すごい重い焚き火台。
14キロ、14キロやったかな。
かっこいいですね、あの焚き火台は。
うん。そんなん持ってる人ですけど、そんなことを話したらもう10分経ってるんですよね。
いや、じゃあ告知してください。あの、7月23。
はい、土曜日。
土曜日。
ライブシアター、金色ザメ。
うん。
で、恐怖同士の登場イン名古屋。
名古屋。
公開ミーティング、やります。
はい、お
日の出、日の出初名古屋ですよね。
うん。
はい、
もともとはそのこの間やった大東場で、
うん、
大東場ないんで、はい、名古屋からのお客さんが来てるということを知って、うん、いやこれちょっと名古屋熱熱いんじゃないかって言って、ちょっとこれそんな名古屋からも来てくれる人がいるんだったら、
うん、
ちょっと1回行かないとねっていう話をしてて、
うん、
で、まあ、でも実際その名古屋の金色ザメさんがあんまり大きくない箱なんですよね。箱というかもうライブシアターやから、はい、ナンバーで言ったら白芸さん
ぐらい
よりもうちょっとちっちゃいんかな、なんか。
そうですね。
どんな、
メガネさん行ったことあるよな、
うん、はい、僕何回も、僕あそこができる時に、ね、出資もしてますからね、
うん、
ああそっか、そうやね、
プラスしてました、うん、
いやほんでまあその場所とかも行ったことないし、どんなもんかも分からないんで、はい、まあちょっと最初はそのまあ部長さんとも話してて、
うん、
まあ公開ミーティングみたいな感じで、
うん、
日の出は名古屋でやれんのかとか、
うん、
できんのかという、うん、名古屋の人来てくれんのかっていう、そういう感じの公開ミーティングをしようかっていう話をね、
うん、
してて、まあそれをやろうという話にしてたんですけど、
はい、
ちょっとまたパンダさんの悪い癖が出てしまったんですよね、
は
い、
うん、
いやどんどん企画が増えてってね。いや、やっぱこれいろいろやった方がいいなっていう風になってきてね。
うん、
なんかね。
まあ、確かめないとね。
そう。公開ミーティングっていうのを俺やったことないしね、正直。
なんかどういうものなのかみたいな。
そう。で、まあ一応公開ミーティングなんですけど、
はい、
何かしらいろいろあるよっていう。
ワクワクすること
が。そうそうなんですよ。で、一応まあ決まってんのは、色メガネさんの読み聞かせを。
あ、いいですね。
はい、久しぶりですね。
うん、そうですよね。
本当だ。はい。
あとは。
名古屋で初披露ですよね。
初ですね。
はい。で、
うんうん、
あともう一つ、一応オープンが7時半。じゃあスタートか、はい、スタートが7時半からで、うんうん、オープンが7時なんですよね。
同じ
夜の7時なんですけど、
うんうん、
7時15分から半までの間の前説的な感じでパンダさんがちょっと火葬場の話をしようかなと思ってるんですけど、そうなんですよ、
うん、
15分ぐらい何かしら話すんで、ちょっと聞きたい人は早めに来ていただけたら、
結構ね鉄板ネタがあるのでぜひ聞いてほしいです、これ。私もこう、何回聞いて面白いネタが。
鉄板ネタなんですけどね、あのね、下駄さんがテレビでパクって喋ってたっていうね。
下駄さんおパクリさせていただきました、聞いてほしい。
パンダさんすいません、僕あのネタね、僕テレビで喋っちゃったんですよ、とか、急になんか、下駄さん何かないって話が振られて、とっさにね、その話喋っちゃったんですよ、みたいな感じで。喋っとるんかいと。
パクられとるかな。そう。
何個かパクられてるのあるよ。
あ、ね、まあね、
何個か。
まあね。
そのままでいいんですけどね。
あるあるネタもあるしね。
そうそうそう、
中には
そんな感じなんで、うん、まあでも15分なんで、ちょっとあんまりいろいろは喋れないですけど、
うん、
なんか喋ろうと思ってます。と、うん、いうことで、今回ですね、その、うん、いや最初はだから本当に、ブッチョさんと、
うん、
僕と、
うん、
で、あと、メガネさんの3人の予定やったんですよ。
はい。
だったんですけど、まあちょっと、まあ名古屋やし、うん、まあちょっと、まあウータン連れてこうかなっていう感じで、
ウータン、
まあ単に、バスで行くんですよね。
うん、
正直、バスで行くんですけど、
うんうん、
いや、これ 4列シートやったらさ、嫌やん、知らん人横に来たらさ。
嫌です。嫌ですとか言ってダメだけど。
ウータンやったらちっちゃいしさ。
まだね、まだちっちゃい。1.5
人分ぐらい使えるやんか、俺。だから、ウータンにしようかなと思
って。しかも、子供料金半額ぐらい、ね。
子供料金半額ぐらい、ね。そうやね。3列シートやとな、東京から大阪行くのと料金あんま変わらんかって
ん。
そうですか。
変わらんかって見たらあれと思って、3列シートやけど何で料金そんな変わらんやんって、1000円か2000円ぐらいしか変わらんねやんか。
そこ
まで行ってしまえばもう大阪もんの方
で
も一緒や
けど、そうやねん。で4列シートになるとガクーンと下がんねやんか。だからちょっとウータンにしようかな。
にしようかということで。
そうで、ウータンと、うん、あとですね、うん、今日ラジオ出てるグレートさんも行くことになりまして。
グレートさん。
なかなかこれは心
強い。行きたいだけの。
いや、いいと思う。
名古屋
行きたい。
っていう感じで、なんやかんやでね、結構しっかりしたメンツが名古屋に行くことになりましたんで。
うん、
ってなるとですよ、うん、公開ミーティングだけで終わる。ああ、もう15分ですね。時間来てますね。
ちょっと、私もちょっと告知していいですか。
はい。
同じ、7月23日なんですけど、うん、東京で私ちょっと DJ をすることになりまして、
はい、場所は、はい、
六本木。
ギロッポンですよ。
六本木の、はい、クラブキューブというところ。
クラブですよ。
いや、ほんとガチなクラブなんですよ、キューブさんといえば。まだ行ったことないけど。
六本木のクラブで、はい、クラブで DJ です。
六本のクラブですよ。
DJ をさせていただきたいなって。いい先輩です。いや、本当にありがたいですね、そういうオファーをいただきまして。ということで、それが深夜イベントで、その日の深夜、うん、23時半スタートの朝の5時に終わるイベント、うん、で私が大体深夜3時に出演するので、もし、ね、名古屋行かれない方、東京いる方、たまたま東京行く方、うん、ぜひ六本木の夜を一緒に過ごしてください。
そうですね、我々がウータンとバスで帰ってる頃ですよ。バスで帰ってる頃、ミオンさんは
ぜひ六本木の DJ を聞きに来てほしい。
はい、こちらの方もだからこの日はなかなか日の出は活動的ですよ。
そうだ、多分リッキーも何かあるはずなんですよね。
リッキーもそう、なんかイベントあんねん。
そうだから、みんなそれぞれのね活動を頑張るという
ぐらいで。そうですよ、そういうことなんですよ、う
ん、ぜひぜひのぜひで。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。ということで、
お願いします。
はい、じゃあ、まあ、続きはまた来週名古屋の話をしたいと思います。
はい、
パンダイ客でした。
白電波少女ミヨンでした。
大阪から色メガネでした。
はい、同じく麺料理人グレートでした。
ありがとうございます。おやすみなさい。
めちゃでもないインディーズ。